はようございます。私の話がまさか夫婦喧嘩を引き起こしていたとは、予想だにしておりましたが、まさか現実のものになるとは思っておりませんでした。大いにこれからもやっていただいてですね、まあ物を投げたりしないってやれば、クリスチャンは何かこう粗相として、お上品でお行儀が良くてですね、なんか聖人君子のようにそういうふうにこう思われがちなので、あえてそういうイメージを壊すような、まああえて壊さなくてもいいんですけども、そういうふうにこうイメージが作り上げられてしまっていますので、そのことでまあクリスチャンであるものもなんか窮屈なようなね感じを持ったりすると、これは非常に損でありまして、むしろこのクリスチャンというのはもうそのままありのままでイエス様がこの許し受け入れてくださったんだから、何もこのクリスチャンになった瞬間から、良い子になる必要はないわけであります。大いにこの破天荒な、もうどうしようもない、それでもクリスチャンというぐらいのが一番いいですね。僕らは進学校の時にですね、それでも進学生かとよく言われましてね、僕らの同級生が大体変なのばかりおりまして、それでも俺たちはクリスチャンだって言ってですね、デモクリだって言って、言っておりましたんですけども、私たちがこのクリスチャンのクリスチャンという言葉の中に、まあこれは教会が作り上げてしまったイメージなので、教会にも十分責任があることなんですね。日本のキリスト教会はどうもその話を遡らせると、明治時代にこう内村鑑三なんかがキリスト教の、まあ、土台を築いたんですけど、もともとやはり武士道の流れでありましてね、倫理的なこう崇高さというものを求めて、それは悪いことではないんですけども、クリスチャンというのはかくあるべきだというのは非常に崇高な倫理観とか道徳観とかというものをこう持ち上げてしまったので、はしごを外すわけにいかなくてですね、長い間この苦労してきているわけです。まあ、私なんかはそのはしご外しの、最先端を、行かせていただいておるわけでありまして、天国行ったら内村鑑三に大いに叱られるんじゃないかなと思いながらですね、まあ行けたらの話ですけど、お前なんか来るなって蹴飛ばされるかもしれないけども、それでも私は救われたんですってですね、まあ、多分天国行ったら向こうが反省してると思いますけども、大いに悪いことをした、まあ、内村鑑三嫌いじゃないんですよ、その私に尊敬してるんですけど、まあ、武士道的なね、まあ武士道がなくなってしまって、武士ではなくなってしまった代わりにですね、キリスト教をこの、まあ受け入れたというか、そこに自分たちの生きる道を見つけたんですね、あの明治の多くの、あの指導者たちの、そういうこともあったりしますが、まあ私たちは武士でも何でもありませんで、ただの平民で、死の交渉なんてどうでもいいような時代に生きてるわけなのに、そういう亡霊のものを引きずったら損ですからね、まあ、大いにあのクリスチャン生活を神様からいただいているこの生かされている時代を、喜んで自由に生きていきたいと思います。お祈りしますなんてですね、終わってしまいそうな感じですけども、まだ話は進んでおりませんで、今日はちょっと異端の問題を取り上げたいと思います。 ちょうどまあ聖書を読んでいただいておりますが、そのところがですね、この今ヨハネの手紙のところに、かかっておりまして、ヨハネの手紙には、ヨハネの手紙というのはこの当時、教会を震撼させたというか、教会を揺るがせた大変大きな異端の勢力に対して、書かれたものだと言われております。異端というとですね、キリスト教とは自称しているが本来の聖書の教えからは外れてしまっている宗教のことである。これが異端なんですね。だから、まあ、仏教とかイスラム教とか、創価学会とか創価学会も仏教ですけども、そういうのは異端とは言わない、別の宗教。ところが私はキリスト教だと言いながら聖書の教えと外れてしまっているものがあるんですね。例えばエホバの証人、モルモン教、そして統一教会、彼らはみんな自分たちはキリスト教だと。だけれどもその中身は聖書の教えから外れてしまっている。これが異端と言われるものであり、まあ今挙げた3つで、主なものはクリアしておりますが、まあ、前にイエスの箱舟とかですね、今でもその小さな異端と言われるものはいろいろこのあります、だけども、まあ、主にはこの3つで、特に今はこのエホバの証人が日本では大活躍でありまして、交渉20万人の信者さんがいると言っております。で、日本のプロテスタントの人口は交渉60万人ぐらいということで、まあ、50万人か60万人ぐらいということになっておりますから、まあ、でも実数はですね、おそらく2、30万人ぐらいだと思います。そしてエホバの証人の方も、まあ、実数は数万人ぐらいだと思いますけども、それでも、下手するとですね、追い抜かれない、久しを犯して母屋を取られかねないですね、そういう状況になっております。でしかしこの異端と言われるこの、まあ、偽キリスト教は、今言いましたようにこのヨハネの手紙、この新約聖書の時代からあったものなんですね。キリスト教の歴史は異端の歴史でもあります。で、このヨハネの手紙の中に出てくる異端は、グノーシス主義とかグノーシス派とか言われるグループでありまして、この人たちはアリストテレスというかギリシャ哲学の影響を非常に強く受けておりまして、目で見えないものが善である、まあ逆には見えるものは悪であるという、この二元論を持っておりました。見えないものが善で見えるものは悪だ。この大前提のもとにイエス様を理解しようと思うと大変な問題が起こるんですね。というのはイエス様は目で見える形、人の姿をとってこられました。でも目に見えるものは悪なんです。肉体ももちろん悪なんです。であるとするとイエス様は悪になってしまうから、あるそのグノシサにもいろいろあるんですけれども、ある人たちはイエス様がはいたけれどもあれは本物じゃなくて、幻だった、今のことを言うとバーチャルリアリティだった、そう見えただけども実はそうじゃなかったんだ、みんな幻を見てたんだ、そういうようなことを言う人が多い。またある人たちはイエス・キリストはあれは神ではないんだ、なかったんだ、肉体を取ったとしたならばそれは悪ですからね、神が悪になるはずがないから、あれは限りなく神に近い人間だったんだ、そういう言い方をした。でその考え方というものが、まあ、当時ギリシャの、まあ、ローマ時代でありましたけれども、ギリシャ哲学が非常に流行しておりましたので、人々はその善と悪というものを分けて考える、で霊と物質というものが、善と悪というものが もう割と社会通念化しておりましたので、グノーシスの教えは当時のキリスト教会に非常に深く入り込んだんです。多くの人がこの教えに惑わされて、イエスはキリストじゃない、イエスは神の子じゃないという、そのグノーシス派の教えに入り込んでしまった。あるいはまたグノーシス派は肉体を悪とする、肉体は悪とするというのはですね、肉体のやることはもともと悪なんだから何やってもいいんだということになってですね、その信仰は目に見えないものだからいいと、でも体の方はもともと悪なんだから何やってもいいじゃないかと言って、もうまあ聖書で禁じられているような罪をいくらでも犯してしまう、そういうことにもなっていってしまったんですね。で、このまあ、ヨハネの時代に起こったグノーシス派の異端というものは、それから何年かして、まあ、廃れていくわけですけれども、しかしその後も似たような異端が常にキリスト教の歴史の中にありました。そして現代はこのエホバの証人とかモルモン教とかって言われるのは世界的な異端なんですね。世界にあります。統一教会は、まあ、一時非常に世界にも広がりましたけど、今はもう全然ダメですから、もう勢力が弱まってますけれども、まあ、それでもアメリカのどっかのスタジアムを借りて合同結婚なんかをしたりしてですね、もう自分たちは世界宗教だとこう言わんばかりにやっておりますが、まあ、エホバの証人とモルモン教は世界で何百万人という信者さんをだ、まあ、人間をだまくらかしてですねいるわけである。でこの3つの異端について簡単に今日は説明をいたしまして、そしてこの異端の教えの問題点、最後に異端に対してどのように私たちは対策を講じたらいいのかということをお話をしたいと思います。でエホバの証人はこの皆さんのお家にもよく来るんじゃないでしょうかね、来ませんか皆さんと。来ません、来ないとしたら問題があります。もう来ないというのはですね、もうよっぽどこれはどうしようもない悪魔の家ということになる。そういう場合は行かないことになっているんですが、少しでも見込みのあるところは行くようになっております。だから来てるということはまだうちは大丈夫だなという、まあ、それは冗談ですけどね。正式には日本名は物見の塔聖書冊子教会という名前で、あります。教会というのは協力の教という字でありますが、聖書冊子を配る団体ということになっているんですね。で彼らは自分たちのホームページなんかで一生懸命そのことを宣伝をしておりまして、世界で40億冊の聖書を配ったとかなんとか言ってるんですね。でも彼らが配ってるのは自分たちの雑誌でね、目覚めよとかって雑誌を配ってるわけで、本当の聖書や本当の神様の福音を伝えているわけではないんですが、世界中でとにかく機関誌を配ってます。みんなね、あの機関誌は、共通なんです。翻訳されてますけれども、何とも言えない色使いの絵があるでしょう。エホバ色みたいな、なんかもうあれを見ただけでこれはエホバの絵じゃなって分かるようなですね、毒々しいような色使いなんですよね。もうちょっとなんで爽やかな絵を描かんかなと思うんですけど、なんかこう後ろにバーッとこう出てるようなね、ある描くんですね。だから世界中で配ってます。で配ってるとか、まあ買ってもらうんですけども、あれを最初に作った人はラッセルという人で、まあ、この人が創始者というか教祖でありまして、最初に1874年に、ごめんなさい、1879年にこの第1号物見の塔と言われるこの雑誌を作って、まずアメリカでこの配り出したんですけれども、1914年にこの異邦人の時の終わりが来るという予言をしたんですね。まあ、世の終わりが来るというような予言をした。運よくですね、1914年に第一次世界大戦が始まったんです。でこれはすごいということで、彼はこの時代の寵児になりまして、多くの人がエホバの証人に入って、そしてアメリカでも徴兵拒否をいたしました。大変な話題になったそうであります。で日本でも 古くはまあこの1926年に明石純三という人が、日本支部を設立しておりますけれども、まあ、本格的な活動は1949年に、まあ、戦後でありますけれども始まっております。現在は交渉21万人ぐらいの信者さんがいるという大変なグループでありますが、彼らの教義の特徴は一言で言えばですね、これはイエス・キリストは神でも救い主でもないという。じゃあなんでキリスト教なんだという、イエス・キリストは神でも救い主でもないという変なキリスト教なんです。キリスト教でも何でもないんですね。でキリストは被造物だと言います。なんか天使のミカエ、天使長ミカエルの生まれ変わりとかなんとかそういうような言い方をして、この神である、あるいは神の子であるとする聖書の教えと反しています。で唯一ですね、エホバと彼は呼んでおりますが、この神、主なる神、御父ですか、父なる神のことをエホバというんですが、父なる神のみがこの本当の神様であると。だからこの辺はさっきも言いましたグノーシスに非常によく似ているんですね。で彼らもまあ言ってみれば神が人となったというキリストを理解できないわけです。でこれは人間の知識では理解できないことでありますが、理解できなかったといって信じないということなんですね。で、教会は全てサタンの組織ということになっております。この悪魔の組織で、悪魔がだまくらかしている組織だ。で牧師は悪魔の手先ということになっている。そういえばそういう顔してるななんて思わないでくださいね。そういう顔してない牧師もたくさんいるんですけど、まあ、私なんかまあ悪魔の手先って言われてもあんまり強く否定できないような感じですけれども、まあでもそういうことになってですね、相手が牧師だと思うともう彼らは必死になってなんとかこの悪魔の手先を、なんとかしてやろうと思って、来るわけであります。エホバの証人の特徴は輸血拒否ですね。今でも、まあ、今あんまり言わなくなるんですけど、一時非常にこれ問題になってですね、ビートたけしさんが主演してねテレビドラマ作ったりしまして、ご覧になったことあるかもしれない。輸血をしないで旧約聖書にそう書いてあるというんですが、どこにもそんなこと書いてないんですね。だって旧約聖書の時代輸血がないんですから、大体輸血がないので、その聖書に血という言葉がたくさん出てるとか、血のついたまま肉を食べちゃいけないと書いてあるとかいうことか、だからその血のついたままで肉を食べちゃいけないぐらいなのに、ならば血を体の中に人の血を入れるなんてことは絶対ありえないことだと言って輸血を禁止している。エホバの証人に入っている人は輸血をするとですね、その場でエホバの証人から追放されてしまう。病院で輸血が済んだ、あいつは輸血をしたということになるとですね、エホバの証人の指導者の人が4人ぐらい来て、そこで裁判が行われる。これ本当の話です。であなた輸血をしたか、しました、それはエホバの証人の教えに反している、あなたはクビだですね、もうお前はサタンの子になったって言ってですね、エホバの証人からは切り離されてしまう。でも聖書の中にその輸血を禁止しているとか進めている話ももちろんないですよ。聖書の時代輸血なんてないんですから。でもこの異端と言われる教えの中にはね、必ずこういう特異性があるんですね。なんか変なところがあるんです。例えば統一教会はですね、合同結婚式なんかしますよね。これも変ですよね。なんであんなことしなきゃいけない。で、モルモン教はというとですね、これは先祖の救いとかなんとかって言って、とにかく自分の先祖をどんどんこの探してって、その先祖をみんなその救いに何か特別な儀式をすると先祖が救われるとかってやるんですね。だからモルモン教のどっかの資料館か図書館か行くとですね、コンピューターがあって、 先祖が調べられるようになってるんです。日本人もそうらしいですよ。だから皆さんもし先祖のことを知りたかったらモルモン教に入ったらいいんです。そしたらで相当古いとこまでね調べてくれるそうです。調べてがっかりしないでくださいね。なんだただの水飲み百姓だったから武士だとばっかり思ってたのにそう聞かされたらなんですね。そんなことを思わなくてもそういいんですけども、まあこれはエホバの証人の場合は命に関わることですね。輸血をしない。で今でも輸血をしません。だから怪我をするようなことはできるだけしちゃいけないので格闘技とかしないんですね。だから学校に入っても柔道とかそういうのは絶対しない。だからエホバの証人たちは非常に実はビクビクしてるんです。手術なんかしたら大変ですね。輸血できないですから。だから健康に注意をしてみんな元気です。結構いいことあるんですね。そういうことから考えるとまあ僕ら輸血でも何でも濃いなと思ってるからいいんですけど、まあでもエホバの証人の特徴ですね。そのことで死んだ人もたくさんおります。これは間違いない。輸血をしない、交通事故にあってね、輸血をしない、手術できない、死んじゃうんですね。でエイズの問題が起こった時に一番喜んだのはエホバの証人。ほら見ろ、輸血なんかするから死の病気が蔓延するんだって言ってですね、大騒ぎをいたしました。今でも大騒ぎしてます。エホバの証人盛んに言ってるんですね。エイズは輸血だろうって。エイズは輸血で移ったんじゃなくて輸血をさせた血液製剤を裏で操ってた変なのがいたからいけないんですよね。血友病なんかそうですよね。今でも裁判にしてますけれども、本当は安全なものがあるのにね、安全でないものを輸入して血友病の人たちをみんなエイズしちゃったんですね。ちゃんとした安全なものを使えばよかった。でもエホバの証人の人たちはとにかく何でもいいから自分たちのこの教えを正当化するために使っているわけです。で、モノミの塔はですね、というこの雑誌は、まあ、エホバの証人にとっては大変これは重大な雑誌です。で、彼らは世界新世界訳聖書という聖書を持ってます。で、これは自分たちの教えに都合のいいように訳し直したもの。エホバの証人の人と、まああんまりこんなことしてもしょうがないんですけど、聖書の教えについて議論をするとですね、彼らは必ず自分たちの聖書を持ってきます。新世界訳聖書を持ってきます。ここにこう書いてあるんです。僕の聖書と違うんだけど、いや、あなたの聖書は間違ってるんです。私たちの聖書は正しいって言ってですね、この聖書論争になってしまうんですけれども、まあ、これは自分たちの都合のいいように、つまりイエス・キリストが神であると書いてあるところは、イエス・キリストが救い主と書いてあるところを上手にわからないように直しているもの。でもそれでもあんまり聖書を使いません。彼らが一番大切にしているのは機関誌です。目覚めよとかね、そういう機関誌を一生懸命こう読ませる。でそこにはその彼らの上層部の人がいろいろ書いたものが出ているわけでありますが、その中でこの世の終わりの予言なんてものがね、書かれた。で最初は1914年に世の終わりが来ると言ったんですけども、来なかった。結局戦争は終わってしまった。でその後も2回、3回、最近は1975年に世の終わりが来ると言ったんですね。だけどもまだ来ないんです。まあ大嘘つきではあるんだけれども、その都度上手にいろいろこう言い逃れをしてですね、今日に至っています。そして多くの人たちが一生懸命伝道をするんですね。でエホバの証人の人たちはキリスト教が間違いだ、キリスト教は偽りだ、キリスト教はおかしいっていうのを内部の人たちに納得させるために何というかというと、クリスチャンを見てみなさい、伝道しないでしょ、彼らは本当に真理を知らないんだ、真理を知ったら伝道したくなるんだ、だから私たちは真理だって言って、そう言われると我々もねちょっと反省しなきゃ、確かにおっしゃる通りでございます、言わなきゃいけないんですが、エホバの証人は月に60時間とかね、90時間とか伝道するんです。 でもあれは伝道しないと天国に、まあ、天国に実際天国に行けるとは言わないんですが、ランクが上がらないんですね。天国行けない。だからあれは自分たちが救われるための大切な手段なんです。イエス・キリストが救い主ではないと言いますからね。イエス・キリストは救い主じゃない。イエス・キリストの贖罪なんかないと。じゃあ何があるかというと、自分たちで一生懸命その救われるようにしなきゃいけない、努力しなきゃいけない。だから伝道しなさいということなんです。で月に60時間、1日に30日やったとしても1日2時間ですよ皆さん。1日2時間あの炎天下でも何でもいけますね。えだから偉いですよ、そういう意味からするとね。脅されてるとはいえ大変な努力でありまして、敬服するわけでありますが、でもそれをしなければダメなんですね。それをしなければ救われない。これがエホバの証人の姿であります。で物見の塔というのは、あ、ごめんなさい、あのモルモン教はですね、あの皆さんこれもモルモン教というとすぐに外人の二人連れのお兄ちゃんが自転車でこの本通りあたり走ってるという姿ね、あるいは皆さんのお家の周りでもいるかもしれませんが、あれなんでああいうスラッとしたお兄ちゃんが二人でいつも走ってるのかなと思うんですけどね。お姉ちゃんが走ってるの見たことないですね。あります？皆さん女性の方がね、しかも若いお兄ちゃんですよ、どれもある程度年を召されたご婦人がお二人で自転車に乗ってるっていう姿はあまり見ないんですね。で、まあ、僕も詳しい理由はよくわからないんですが、あの海外に行って伝道するというのは、これはモルモン教のこれもあの決まりになったんです。しなきゃいけないことなんですね。必ず行ってあのどっか行ってやると、本当のモルモン教徒になれなければやらなきゃいけないというようなことになってるんです。モルモン教の教理の中心はこれもやっぱりイエス・キリストの救いなんてのも全然ありませんで、人間が神になるというのがモルモン教の教えです。でそのためにはこのいかがわしいいろいろ儀式があるそうでありまして、まあ僕もその儀式を見たことがないんですけれども、まあこういう本によると神殿があってですね、モルモン教の神殿でそこであの結婚式をするとか、なんかあのなんとかっていう名前の儀式をしたりして、するんだそうです。そうするとだんだんこの神が人間がですね神に近づいていくんだそうです。でさっきもちょっと言いましたけれども、モルモン教の場合はその人だけが救われるんじゃなくて、なんか儀式をするとですねその先祖もその救われるっていうんですね。だけどちゃんとその先祖の名前とかその先祖がどういう人だったかというのを分かんなきゃいけないそうです。だから嘘800を並べたって、私の先祖はですね、例えばあの大久保彦左衛門でしたとか、あの大塩平八郎でしたとかって言ってもダメなんです。ちゃんとこの資料上をね、証明できなきゃいけない。だからもう一生懸命みんな先祖を探してね、紀元なんか800年ぐらいまで遡ってる人もいるそうですけどね。そうやってみんな先祖を探して先祖が救われるようになってるんですね。聖書にそんなこと書いてないんですけれども、でもモルモン教は永遠の刑罰はないと、ね、キリストの贖いなんてものもないと、ただ私たちがこの神になるんだというようなことを一生懸命言っております。モルモン教というとね、お茶を飲まないとかコーヒーを飲まないとかね言われてますけども、それもまあ事実だそうです。エホバの証人はモルモン教のその辺をバカにしてね、いやあの人たちはお茶を飲まない、僕らはお茶を飲むって言ってですね、少しはマシだとかってホームページに書いてあったんで僕も笑ってしまいましたけども、別に飲みたいものは何でも飲めないんですけどね、そんなこともあったりします。で統一教会は、まあ、これはあまり説明しなくてもいいぐらいのもんでありますが、文鮮明という男がですね、このイエス・キリストから啓示を受けて、私は贖罪に失敗したからあんた続きを頼むと言われたっていうんですね。で、でそのためにいろいろこの統一原理というわけもわからないこの原理を作り上げてですね、それで人間は罪の中に生まれたんだけれども、一生懸命、この何でもいいからとにかく活動すると それがこのキリストの救いの不完全だったところを補うんだって言ってですね、若いお兄ちゃんお姉ちゃんを捕まえて騙しくらかして、いろいろ霊感商法で壺を売ったりとかありましたね。最近はあまり聞かないんですけども、珍味売りとか言って、若い女の子にスルメを売りに行かしたりですね、そんなこといろいろやって結局は金儲けをしているわけなんですね。で、まあ非常にいい加減な説明で申し訳ないんですけども、と異端と言われるグループには特徴があるんです。第一番目には必ず教祖がいるということです。ダッセルであったりジョセフ・スミスであったり文鮮明であったり教祖がいるんです。キリスト教はその正当なキリスト教には教祖がいないです。イエス・キリストは教祖ではないです。救い主ではあってもね。で、異端と言われるグループには必ず教祖がいるんです。不思議なぐらい教祖のない異端はないんですね。2番目に経典を持ってるということです。聖書以外の経典を持ってる。モルモン教の場合はモルモン教、お経の教という日本語では書きますが、モルモン経典。これジョセフ・スミスがなんか天使からお告げを受けて、どっか掘ってみるとそこに、古い改革エジプト文字とかなんかで書いてあった。でそれを特別な眼鏡をかけて読むとスラスラ読めて、翻訳して出したというものなんですね。であまりにも内容がひどいものですが、今これまでに4000箇所ぐらい直されているそうです。そんなに直したものがよく未だに経典として持ってるなと思いますけれども、まあ、その程度のものですね。で統一教会は原理講論で、彼らは一応で物見の塔はさっきも言いましたこの自分たちの聖書ですね、新世界訳聖書。まあでも彼らの機関誌もそうです。まあ、機関誌の方がどっちかというと重要ですから機関誌を持っている。で聖書はできるだけ本当の聖書はちょっとこう横に置いといて聖書を使いながら、ここがね異端の面白いと、必ず聖書を使うんです。聖書の言葉を上手にねじ曲げて自分たちの都合のいいように作ってしまう。そうやって巧妙に自分たちの教えをこの洗脳していく、マインドコントロールしていく。教祖と教典と、そしてもう一つは特異性、エホバの証人の輸血拒否とか、統一教会の合同結婚とか、モルモン教の先祖の救いとか、とても常識では考えられないような変な習慣というか戒律というかものを持ってるんですね。これも異端の特徴なんです。だからこの変なで、もう実は小さな異端でいっぱいあるんですよ。最近ホームページが使えるようになったもんですからね、ホームページを使っていろんな宗教が宣伝してるんですね。でよく僕のところに、先生こんな変なページがあるんだけど、これはキリスト教でしょうかどうでしょうかって質問してくる人がいるんですよ。で必ず僕はそう言ってるんです。教祖がいませんか、教典がありませんか、変な習慣がありませんか、その3つにどれかかってったら絶対異端ですよ。絶対引っかかります。不思議なぐらい、不思議なぐらいね、自分で自分の首絞めてるんですね。だから教祖がいなくて教典がなくて得意な習慣がなかったらね、キリスト教です。しかしまあそれは半分冗談ですが、一番重要なところはどこかというと、イエス・キリストが救い主だということです。イエス・キリストが救い主であって、イエス・キリストは完全な救いを成し遂げてくださったというのが、これがキリスト教ですよ。全部削ぎ落としていったそこなんです。イエス・キリストは完全な救いを成し遂げてくださった。異端は必ずこれは不完全だとか、そんなことはなかったとか言うんです。そうすることによって信者さんを働かせる、伝道させる、献金を募る、物を売らせる、そうやってですね、怯えさせたり脅したりしているわけです。聖書にはイエス・キリストは完全な救いを成し遂げてくださったと書いてあるんです。 だからむしろ私いつも言っておりますが、信じる者は何もしなくていい、いやしてはならないと聖書は言っているんですね。救いのために私は何もできません、お手上げです、これは信仰ですから、もう私は何もできません。ところが何もできませんとか何もしなさんなって言うとですね、グループをまとめられないんですよ。絶対何かさせないきゃしょうがないんですから、そのためにいろいろとキリストの救いをねじ曲げているわけなんです。で最後は信仰ではなく行いなんですね。最後は信仰ではなく行いです。何かをしなさい、あれをしなさい、これをしなさいということになっています。異端に対して聖書はどのように教えているか、基本的にはこのヨハネの手紙の第2というところにですね、このように書いてあります。第2の10節、これは1章しかないところですが、第2の9節、10節、11節ですが、誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていません。その教えのうちにとどまっている者は御父をも御子をも持っています。その教えのうちにとどまっている者は御父をも御子をも持っています。あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すればその悪い行いを共にすることになります。これへらい厳しくはっきり書いてありますね。これはだから異端なことなんですけど、異端の教えを持ってくる人がいたら家に入れるな、門前払いをしなさいということです。エホバの証人なんかみんな小さな子供の手伝いでね、若いお母さんが来ますからね、かわいそうだな、お茶の一杯も飲ませてあげようかなとかね、かわいいお嬢さんですねなんて話をして、これお読みになります、いや私クリスチャンなんです、いりませんなんてですね、でも大変ですねなんて言ったらね、もうそれでも向こうはですね、閉めたと思ってですね、さああっちから料理してるかこっちから料理してるかということになるんですね。だから基本的にはこれは門前払い一番いいです。もうピンポンってね、大切な教えが書かれた雑誌機関誌が持ってきたんですが、必ず言うんですよ、お読みになりませんか、間に合ってます、それでいいですね、間に合ってます、それだけでいいです、間に合ってます、じゃあ申し訳ないから一冊買わせてくださいなんて間違っても言わない、挨拶もするな、なんかこれはちょっと聖書の言葉ともと思えないような厳しい言葉ですけれども、まあ親しく言葉を交わすならばですね、すぐに私たちもその彼らの術中にはまってしまうんですね。エホバの証人なんかは特にこのクリスチャンをなんとか、エホバの証人にするように訓練されてますから、そっちはプロですから、向こうはこっちは素人ですから、もうどうやったらクリスチャンを引き抜くかっていうのをですね、日夜研究してます。そう研究所がありましてね、ものすごい膨大なデータを用いてですね研究してるんです。ああ言ったらこういうね、聖書の話が出てるこういうイエス・キリスト、イエスでも先生がそう言ってましたよ、イエス・キリストは神の子じゃないってあんたたち言ってるでしょうな、聖書のどこに書いてあります、イエスは神の子って聖書のどこに書いてあります、ちょっと待ってくださいよ、この辺のね上の方のローマのだったかな、コリントだったかな、書いてあったと思うんですけどね、なんて、だから書いてないじゃないですか、ね、私たちの聖書にはこう書いてありますって、ね、新世界聖訳もう使い古したような手垢のついたやつ、あれで負けてますね、あれで負けてます。向こうはもう手垢でドロドロになって線がいっぱい書いてあるのパッと出せて、こっちはですね紙がくっついちゃってどこが分かんないような綺麗な聖書なんか出したらですね、もうそこで勝負あったですから、最初からやらない方がいいんです、そういうことはね、もう聖書の中に、これも言わない、聖書の中にね、家にも受け入れていきませんと書いてありますから受け入れませんなんて、それも言わない方がいいです。そういった場合はどうするかということはちゃんとマニュアルに書いてありますから、間に合ってますって言われる、そう言われたらもう僕はどうしようもないですからね、間に合ってます、 いりません。議論は相手の思うツボですから、基本的には。僕も山口に1年ほどいた時にですね、その頃非常に退屈で何もしなかったわけなんですけど、時間がたっぷりあったので、エホバの証人のなんか支部長みたいな人がよく来たので、3時間ぐらいよく議論したことがあります。で、2、3ヶ月よく来ましたね、その人も。で、来るたびに聖書を開いてですね、で、ここにこう書いてある、こう書いてある。で、まあ僕はもうギリシャ語は専門ですからね、その向こうは新約聖書、ギリシャ語の聖書もって言って、こう書いてある、ね、これどういうことか、あなたたちはどう説明するのか、すいませんって言って頭かきながら書いてる、まあ、どっかで調べてきてですね、どっかの先生を言って、こう書いてありますってですね、3ヶ月やりましたけども、全然その人は間違いだということは認めましたけれども、でもエホバの証人はやめませんでした。そこなんですね、問題は。統一教会でもそうですけれども、エホバの証人もそうです。間違いだということが分かっても、そこから抜けられないんですよ。なぜだと思います？それが洗脳なんです。そしてもう一つは、その人間関係の中、その人間関係でしか生きられないようにされてしまってるんですね。エホバの証人に入りましたらね、皆さん最初にこう言われるんです。あなたがエホバの証人に入ったら、もうこれまでの人たちとの付き合いはもうありませんよ、もう終わりですよ、ね、もうしないでください。伝道の対象ではあってもお付き合いの対象ではなくなる。彼らは間違ってますから、サタンの手下ですから。特にクリスチャンだとかなんとかっていうのはもう、絶対にダメだと。お付き合いはもうこの正しい家族だけに限るんだと言ってですね、もうとにかく関係を断ち切って、自分の夫との関係も断ち切っちゃうんですから、ね、家事も一切やらないで、とにかく子供の手を引いて月に60時間90時間伝道すると。その結果家族は崩壊する、地域から締め出されるね。あと残ったのはどこですか？エホバの証人の人たちのグループしかないんですよ。だから教えが間違ってると思って抜けられないんですよ。ビートたけしのドラマでも言ってました、僕よく覚えてますけど、自分の子供がね、輸血しなきゃいけない、でも輸血をしたらエホバの証人から出なきゃいけない、出たらどうやって生活する、夫婦で話してるんですよ。出たらどうやって生活する、もうそれまでの地域社会からもう全部出てしまってるし、子供も友達はなくしてしまってるし、全く関係がなくなってしまってるわけですよね。だから死に等しいわけなんですよ、そこから出るということは。だから出れないんです。そこに異端の恐ろしさあります。まあカルト性と言ってもいいかもしれません。統一教会も同じです。統一教会の方が実はまだ脈があるというか、脱会させやすいんですが、エホバの証人は非常に困難ですね。それを専門にやっている教会もあります。しかし専門にやっている教会でない限りは、私たちは基本的にはさっきも言いましたが、もう全くノーサンキューでいいと思います。ただし勉強する必要があります。エホバの証人というのは一体どういうものなのか、どういう教えをしているのか。勉強することによってメリットが2つあるんです。一つは、自分たちが信じていることが何なのかというのがはっきりしてきます。自分たちは何を信じているのか。イエス・キリストについて、聖書について、神について、救いについて、自分たちは何を信じているのかということが、そうでないものと比較するとではっきりしてくるんですよ。どれほど自分たちが信じていること、自分たちの信仰というものがありがたい信仰かということが、ね、よくわかります。そしてもう一つは、その異端のことを勉強することによってですね、異端の、まあ、間違いというか、異端というのは結局はこれは人間の罪の産物ですからね。結局はだから人間の恐ろしさというものが分かってきます。人間の恐ろしさというか、まあ、サタンの恐ろしさと言ってもいいかもしれませんけれども、このさっきもいろいろ言ってますけどもね、巧妙な手段で人を騙して吸い上げたり、いろいろさせるというような、そういう人間の恐ろしさというものがここに詰まってます。 だからこれを学ぶことは意味があります。学ぶことは意味がありますが、呼んできてまで勉強する必要はありません。今度うちに来て説明してもらえませんかなんてね、それはもうする必要がないんですから。そういう本がいっぱいあります。教会の図書にもありますから、そういうものをお借りになってですね、まあ、読めばよくわかりますね。で、コンピューター使われる方はインターネット上にもういろんな情報が出てます。エホバの証人の情報もありますが、対エホバのものもたくさんあります。統一教会もモロミノとモロモン教もありますから、そういうものをご覧になったら、もうプリントアウトしきれないぐらいいっぱい資料がありますので、参考なさったらいいかもしれません。じゃあ最後に、私たちはこの正当だと、異端じゃないとこう言ってるわけなんですね。でも自分たちが正当である、私たちが正当のクリスチャンであるということを証明する方法は何だ。それは教団が正当的なプロテスタントの派に流れに属しておりますなんて言ってもダメですよ。そういうのは全然効き目ないんです。いや、うちの先生はどっか の進学校出て、いつも大体聖書に従った話をしてるから大丈夫だと思います。もっと危ないですね、そういうのは、うん、いや、三滝の教会、立派な教会があるからあそこの教会に行ってるから大丈夫、それもダメ。聖書はですね、このヨハネは、聖書はっていうかな、まあ、聖書はもちろんそうなんですけど、ヨハネのこの手紙はですね、さっきも言いましたけれども、最初に言いました、これは異端の人たちに対してクリスチャンの心構えを教えたものなんです。で、その中で言われていることは、今日の御言葉でありましたその4章のところでありますけれども、4章の7節からもう一度読ませていただきますが、4章の7節から12節までをお読みいたします。これを読んで終わりにしたいと思いますが、4章の7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。前後読んでおりませんので、この脈絡がはっきりいたしませんが、ここで述べられていることはですね、私たちが本当の救いを得ているとするならば、それは本当の愛を知ったんだ。異端の人たちは愛のことを言いますけれども、本当の愛を知らないんです。神がその一人子をお与えになったほどによう愛してくださったんだ、私を愛してくださったんだ、神はその最も大切なものを私のために犠牲にしてくださった、これほどまでに愛されたんだということを異端は知らないんです。だから彼は盛んに愛だ愛だと言いますけれども、不思議なぐらいに愛がないんですね。だから家庭が崩壊するんですよ。家庭の崩壊ですよ。異端に入ると家庭の崩壊、統一教会もそうですけど、エホバの証人、さっきも言いましたけれども、もう必ずと言っていいほど若い奥さんが、若くなくてもいいんですけど、奥さんから行きますからね、家にいる人のところ行きますから、お父ちゃん外で働いてますから、で奥さんが入る、子供連れて一日何時間も伝道に行く、家のことはほっぽり出す、どうしたんだおかしいじゃないか、そんなことやめろ、いや、やめられません、ね、喧嘩になる、最後は離婚です。家族の崩壊、聖書の中にそんなこと書いてありますか。神は家族を作られた方ですよ。神は夫婦を作られた方なんですよ。男と女に作られた方なんですよ。だのにこの教えを信じたことによって夫婦が破壊されるなんてことは絶対に聖書に反してるんです。 私たちは神から本当の愛を知ったんだ。一人ご用に使わせてこの方によって私たちに命を寄せてくださった、ここに神の愛が示されたんだ。愛というのは何かということを知ったんだ。それこそがまさにですね、正当な教えの証だと言っているわけです。だから互いに愛し合うときに、神から与えられた愛によって私たちが愛し合う、家族が愛し合い、兄弟が愛し合い、また兄弟、教会の兄弟姉妹が愛し合い、また私たちが周りの人々を愛して、本当の神の愛によって愛していくときに、ここに本当に神がいるということが分かる。異端には神はありません。教祖はいてもね、神はないんです。愛がないんですから。でも私たちがその違いをはっきりさせることができるとするならば、これしかないんです。互いに愛し合うことしかないんです。お宅の隣の方がエホバの証人で、もう本当に、に入っちゃってですね、もうむちゃくちゃになって、家族がぐちゃぐちゃになってる。奥さんを捕まえて一生懸命説得しようとしてもなかなか難しいでしょう。だけども、あの隣の教会に行ってる家族は、まあ牧師が喧嘩せえって言うから喧嘩もしてるけれども、まあそれでもあのいつも仲良しで、失言だったらあれ、いいな、ね、やっぱりあそこに本当の神の愛があるんじゃないかな、ということがですね、もし証しできれば、それを通して救われる人はあると思います。あの 北風と太陽 あのイソップ童話ですかね、ありますよね。もういくらですね、頭から頭ごなしに説得しようとしてもダメなんですよね。でも私たちには本当の愛が、本当の愛、神様からいただいている、本当の犠牲を払って愛するということの重要さを知っている、知っているだけじゃなくて、それを分かち合うことができていれば、それこそが本当に救われているものの証ではないかと聖書は言っているわけであります。だからといって伝道しなくていいということではもちろんないんですね。福音を伝えるということも大切な、これは愛の証でありますから、エホバの証人に負けないぐらい、伝道しなきゃいけない。ぜひ今月は100時間、伝道しましょうなんて私が言ったらですね、もうそこ、私がそれを言ったら、もうそれでもう聖書から逸脱して、こう異端になっちゃうんですね。だから本当に面白いんですけど、聖書というのはね、とことん何もするなって言うんですよね。何もするな、何もしないで神に愛されていることを大いに喜びなさいとこう教えている。大変これは ありがたい教えで、統一教会にしても、モルモン教にしても、エホバの証人にしても、そこに入っている人たちは悪魔の手下でもサタンの手下でもありません。彼らは騙されている、マインドコントロールされてですね、洗脳されてるんです。本当にかわいそうな人たちなんです。憎むべき存在ではないんです。だから間に合ってますって扉を閉ざしながらも、どうぞ神様、なんとかあの人が本当の救いを得て救われることができるように一生懸命祈らなきゃいけない。それは責任なんです。ああせいせいしたなんて思っちゃダメ、ね。そこに愛はないんですから。本当の信仰によってね、あの恐怖の教えじゃない、呪いの教えじゃない、本当の恵みの教えによって救われるようにということを祈る気持ちが私たちの中に必要なことだと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちの周りに本当に多くの異端がはびこって熱心に伝道しております。その教えに惑わされている多くの人たち、あなたがどれほど心を痛めておられることでありましょうか。主よ、私たちは残念ながら無力で、彼らを救い出すことは本当に不可能に近い状況であります。しかしどうか本当の教えを、本当の救いを得た者として、私たちが愛を通して証しし、愛によって
人々の心を、また異端に惑わされている人たちの心を溶かしていくことができるように力を与えてください。そして私たちもなおなお熱心にあなたの福音を伝えるものでありますように、またさらに熱心に、彼らよりも熱心に御言葉を学び、御言葉によって育てられ、また御言葉によって生きるものでありますように。私たちは幸いなことに何もしなくてよい恵みの救いをいただいております。しかしそのことに安住するのではなくて、異端のものよりもさらに熱心にあなたを信じ、あなたに仕えるものであらせてください。また彼らのために祈るものでもあらせてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。